どうもどうもどうも、こんにちはこんにちは、2024年4月27日土曜日、時刻はもうすぐ11時を回ろうとしております。23時を目前にしております。水谷ラジオ、この放送は京都一条通り神谷川角イルピアと神谷川より、パーソナリティはトニーです。ご機嫌いかがでしょうか。ゴールデンウィークに入りました。皆さん本当にいかがお過ごしでしょうかという問いが立ちますが、これどんな計画なんですかね、皆さんね。ゴールデンウィーク、なんか今日の水谷ラジオはですね、なんかこう片付けをしながらちょっとお届けするんですけれども、なんで片付けをしながらお届けするかというと、体がくたびれすぎて音楽を聴いたり朗読を聴いたりすると寝てしまうので、なんかもう座ってしまうと、こと切れたみたいに終わってしまうので、ちょっと動きながら、何かをしながらでないと、で、何かをしながらも、なんかこう、集中力が続かないので、喋りながらだったら、できるだろうなと。これがね、喋りながらだったらっていう話で、じゃあなんか今から行くよとかそういうことじゃなくて、これ一人じゃないと嫌なんですよ。誰かがいたら気使っちゃうんで、これバイトの子がいても気使っちゃうんですよ。だから、なんて言うんですかね、一人で片付けしながら、こう、ブツブツ、できるのは、すごく、こう、妄想癖というか、いい、リフレッシュ、ブルな感じです。はい。ということで、作業にお付き合いいただきながら、お届けしてまいります。今週はですね、そのランチタイムの、メニューが更新されまして、途中からね、先週ブログの方にも投稿しているので、いろいろなことはね、インスタグラムも通して皆さんご存知だと思うんですけど、お店にね、イルピアット円町のお店に、ちょっと変わったお客さん来ちゃって、ずっと居座るような形で、で、アルバイトの丸が対応したものの、ちょっと厄介な感じで、その後、1時から6時までずっと一人で座ったまんま、なんかずっと永遠喋り続けるっていうね、長時間滞在した感じで、長時間滞在することが悪いのではなくて、親和性がそこに生まれてないのに、その時間そこにずっといて、しかもなんかこう勉強したりとか、なんかこう調べ物したりとかしてるわけではなくて、ずっとなんか喋りかけられると相当疲れると思うんですよね。それはそれでちょっとお店のやり方を考えないといけないなと思いつつ、ああいうカウンター形式の喫茶店だといろんなお客さん来ちゃうんだなっていうことを勉強になりました。で、そんなこともあって、イルピアット今ちは先週の土曜日、4月の20日から、休業にしています。せっかくここまで、頑張って準備してきて、ね、本当に、ハサミ焼きのミルクピッチャーや、ツバメ市の職人が作ったカトラリーや、もう様々他にもいろいろなものを買い揃えて整えて、ね、こっちで使っている吹ガラスの作家さんが作ったグラスを持ってったりだとか、メニューを考えたりだとか、もうそれこそ2月3月こう寝る間を惜しんでと言ってもいいと思うんですけど、注力して再開を果たしたばかりだったんですけど、こう滞るもんだなというふうに思ったりしてます。滞ったことに関しては、一般的にはトニーさんは何も悪くないじゃないかっていう話になるんですが、私の中ではそういうふうに思ってなくて、そこのやはりリスクヘッジができてないというか、リスクマネジメントが足らなかったというか、そういう反省はあります。で、それはなんかこう、変態は、例えば迷惑のお客さんは 避けられないじゃないかっていうのは当然そうなんだけれども、その起きている現象について起こしている人間のせいだっていうふうに片付けてしまうことはできるんですよ。これこの変態の話だけじゃなく、変態って言ってしまってますね、私ね。迷惑だった客、お客さんの話だけじゃなく、いろいろな出来事、現象についても同じことが言えるんですが、起きている原因について、これが悪いっていうふうに突き止めて考えて、まあなんか納得することができても問題解決しないんですよ。起きている現象は起きている現象だから。だからそいつを排除したら、その人がいなくなったら、じゃあ、解決するかって言ったら、なんて言ったらいいかな。その人がいなくなっても解決しないんですよ。そいつさえいなくなればいいっていう考え方が世の中にあるのは知ってるんだけれども、私はそういう考え方ができなくて、起こされた現象については、きちんと考えないといけないと思ってるんですよ。だから、ちょっと ややこしくて、説明も難しくなっちゃうんで、適当に喋りますけど、なんだろうな、原因を見つけて、理由を見つけて、解決したいとか、そういうことじゃなくて、なんかこう、そういうことが起きたときにどう対応できるのかっていうマニュアル、もしくはなんだろうな、伝えられてなかったってことは本当に大きいと思うんですよ。だから、起きた現象について、起きた出来事について、どうこうっていうのは考えるんだけれども、私の中で一番考えないといけないのは、起きた出来事について、後始末をつける付け方が、まあ、分かってない。これが一番大きい問題です。だから、今回は、なんだろうな、ずっと居座った、お客さんがいて、新左衛門が警察を呼んでくれて、事なきを得ましたけど、もっとひどいパターンになってた可能性だってあったんですよね。だから、そのことを考えていくと、まあなんか、こう、もっと考えておかないといけないことがあるなというふうに、個人的には思っていて、起きた現象については、もう少し、丁寧な考察が必要だなというふうに思ってます。まあ考えすぎちゃうかっていう話も出てくると思うんですけど、考えすぎで構いません。だから自分がね、お店をやっている立場で、あそこでそういうお客さんが来たら、誰でもなんかこう対応すると思うんですよ。もうなんかせっかく店作ったけどやめようみたいな感じにならないと思うんです。よっぽど怖い思いをしたとかだったら別だけれども、それであったって経営者だったら多分譲らないですよね。でも時給1100円で働く、時給1200円で働くくらいの労働で、それはそのアルバイトっていう立場でリスクが釣り合わないですよね、やっぱり。お店を面白く運営するっていうことからと、その抱え込んでいる危険度を天秤にかけたときにやっぱり見合わないですよ。でもなんか楽しければいいじゃないかって話はそこかしこで聞こえてくるんだけど、私はそういう考え方がないので、なんでサメが泳いでるような海で泳ぐんだって話に似てると思うんですよ。でも泳ぎたいから、泳ぎたいやつは泳げばいいじゃないかって、まあでもなんかね、サメさえいなければ解決するかっていうのはある意味そうなんだけれども、問題なのはサメがいて巻き起こる現象についてはなくならないよってことなんですよ。だから丁寧に考えないといけないんだけれども、まあ一般的にはね、そんなこと考えないんで、気軽に捉えてくれたらいいのかなと思ったりしますけど、まあなんかそんな出来事があって、イルピアとエマチョを閉じて、で、今週火曜日からマチコさんにこっちに戻ってきてもらうというタイミングで、まあランチタイム、お魚を出したいなって前から思っていたんで、まあなんか、せっかく、 マジコさん帰ってきてくれるんだったらシステム変えようと思って、メニューを変えようと思って、前にちょこっと試作をしていた魚の、あの定食みたいなものを出そうと思って、でせっかく変えるんだったら夜にも影響があるように、あのちょこっとした形じゃなくて料理の提供の仕方、スタイル自体を変えようということで、意外となんかこうぬるっと自然とこう変わってる割には大きな変化をさせたんですよ今回。だからそのちょっと大変だったんですよね。日曜日月曜日を使ってそのプランのひな型を立ち上げて、自分の頭の中だけで想像して、まあいくつかデモンストレーションして、どういう風な盛り付けにしてっていうのを頭の中で展開して、でそれに合わせて器とその提供するトレーだとかをまあいろいろ検索しながら、ああでもないこうでもないと自分の中でこう取捨選択していって、で実際に物を 見に行って、これじゃないあれじゃないっていう探し回る時間で、料理の内容どうするのかっていうレシピの話、まあなんかさまざまそれをこう日月でやっつけたわけですけど、で器を整えて火曜日、早速試作が始まって、で火水でそれをこう試作を完了して、オペレーションも全部確認して、どこに配膳するのかとかっていう形 でまたちょっと店内も少しいじって、物を動かしたりしながら、ここにこれがあると邪魔だからという形で、例えばコーヒーメーカーや生ハムのスライサーを奥へ持ってったりだとか、動かして、戻ってくる食器類へ置きやすい環境を整えて洗い場を広くするとか、そういうことをやりつつ、まあメニューも作って展開すると。まあ木曜日にそのまあ25日ですよね、天神さんに合わせてそれが展開できて非常に良かったかなと思います。なんかお魚の定食も思いのほか好評で、召し上がっていただけるようになりましたし、なんといってもやっぱ美味しいお魚をね、宮津の山市さんが山市水産さんが届けてくれているので、それをこう皆さんが召し上がっていただける機会を作るっていうのは良かったかなと思います。今なんかイタリア料理はね、昨今の原材料の高騰がやっぱり非常に色濃く出てきていて、お魚料理を普通に出そうと思うとそんな値段で出せないんですよ。なんか工夫すれば出せるじゃないかって思われるかもしれないですけども、とてもじゃないですけど無理なんですよ。蓋開けてみてわかると思いますけど、サイゼリア魚使ってないじゃないですか。だから使えないですよ。流通に乗せてその丁寧に扱う技術だとかも含めて考えると、だからその冷凍のカルパッチョだとかは出せるかもしれないですけど、値段が合わないですね、きっとね。あそこ全部自分のところで自社生産なんで、例えばなんかソテーしたものだとか、なんかお魚料理だとか、イルピアトで出しているようなものをサイゼリアでは食べれないですよね。それだけいろいろな形を取ろうと思うとやっぱりコストかかるんですよ。でお肉に関してはもう本当に高騰が続いているので、なかなか難しいなと思っているところです。とはいえ諦められもしないので、少し加工しながらね、自分で調理手を加えながら部位を選びながら、それでもお肉を楽しんでもらえるようにはしないといけないなというふうに思ったりしています。ランチタイムは今魚とパスタとサンドを出してますけど、まあなんかオペレーションが落ち着いてきて展開が変わってきたら、また特別メニューとしてお肉料理がご飯で出るとか、プレートで出るとか、いろいろまた新しい展開でランチタイムだとかの定食の充実感測れるように今メニューを考えてますんで、今はこの3つで展開してますけれども、また交代しながらね、こう入れ替わり立ち替わりでなんかこうメニューも変わっていくかなと思います。でまあなんか最初の話に戻りますけど、体がくたびれてると、で、座ってしまうと片付けをやめてしまうと寝てしまうと、そんな形で今週、火曜日日月も含めてね、 先週のゴタゴタからずっと引きずられて、メニューを変えて、展開して、もう夜の盛り合わせの提供の仕方も変えたんですよ、合わせて。だからそこも5月メニューの盛り合わせの提供の仕方にもうスイッチしてる感じで、きちんとそのオペレーションも確認できた今週で、もう様々へやってやれっていうことを詰め込んだ今週1週間だったんですね。からまあなんか疲れましたね。疲れた。今週は疲れたな。まあなんか先週も疲れましたけど、今週も疲れました。だから毎週疲れてるわけですが、でこれでゴールデンウィークですよね。まあ私トニーにはゴールデンウィーク全く関係ないので、明日は行けたら滋賀に行って、東近江で仕入れられたらいいなと。まあただね、ゴールデンウィークで名神高速道路は渋滞するでしょうから、まあ何時に出て何時に着くのかなというふうに、ちょっと自分でもちょっとよくわかりませんけど、今日はなるべく早く片付け終えて帰れるといいなとっていうふうに思ったりしてます。このゴールデンウィーク終わったら、一周明けて能登半島七尾へ参ります。七尾ラグーソースはお店での提供は終了してしまってますけれども、仕込みはね、また続けながら、あとフルーツ氷を作るんで、そんなことの試作ももう今実は始まってて、冷蔵庫でどういう変化があるのかということを見ているところです。5月まで忙しいですよ。で、6月になったら20周年があるわけですけど、まあそこも睨みながら、いろいろなことが展開できるといいなというふうに思ったりしてますが、特に20周年なんかイベントやらないのかって言われて、なんかやりたかったんですけどね、ちょっと体も疲れが出てるので、なんかいろいろなことに関わっていくのはちょっと遠ざけていこうかなと思っています。いろんなこうまあきっかけはそこかしこにあるんだけれども、自分のやりたいこととできることと天秤に測りながら、ちょっと丁寧にメンテナンスをしていこうかなと、そんな風に思ったりしています。まああれですよ、その6月になって20周年になるけれども何もできないっていうのもあれだから、ノベルティは今作ってるんでね、山ちゃんが作ってくれてるんで、それができたらまた告知して皆さんにお渡しできるようになるかなというふうに思ったりしています。そうだな、水谷ラジオこうやってパラパラペラペラ喋るぐらいはなんとかできるなというふうに思ったりしてるんで、水谷ラジオはまた喋りながらやれたらいいなというふうに思ったりしてます。文章もね、なんか今年全然書くって言ってて、まあ、なかなか書けてないんですけど、たまに怒りの投稿をしてますが、まあなんかそれをこう全部整えて、まとめてみてもいいのかななんていうふうに自分ではちょっと思い始めたりしてます。少し過筆修正しながら、整えながら、直せたらいいかななんていうふうに思ったりしてます。あとはなんか伝えることあったっけかな。まあね、いろいろ産業社会学部はね、今年立命館大学の産業社会学部が今年60周年ということで、50周年の時にちょこっとなんかイベントに参加したりしてたんですけど、ちょっと今のペースだと私ちょっと関わっていろいろなことできるような隙間がないので、なかなかちょっとこう関われないかなというふうに思ったりしてます。まあね、遠くから応援していこうかなと、そんな次第です。明日明後日ね、なんと5月のメニュー替えなんですよ。5月メニュー替えがね、あるんで、あんまりきちんと休めませんけど、まあそれでも睡眠時間取りながら、ちょっと料理の内容だとか提供の仕方だとかが変わったので、それで合わせてメニューの構造も少しいじれたらいいかななんていうふうに思ったりしてますけど、より作業を減らすと言いながら作業ばっかり増えていっているので、ちょっといい循環じゃないなと思いつつ、ただランチの定食を提供しているわけですが、その定食を召し上がっている 方を見るとちょっと嬉しいんですよ。昔から定食を提供したいなというふうに思ってたので、セットっていうことよりもなんか和定食みたいなものに近いものが出せたらいいなというふうに思ってて、まあなんかそれが実現できたのはちょっと自分でもやりたいことができているなっていう、今週だから立ってられたのかもしれないですね。やりたいことを本当になんかできている、できた週でもあったです。はい、いやー、今フライパンを磨き終わりましたので、ここからストーブを洗っていこうかなと思いますが、ストーブはガチャガチャ言うのでここら辺で、区切りにしようかなと思います。まあ、先週から今週にかけての流れはそんな形でメニュー替えが立て続けにあります。夜のメニューも変わりますので、こうご期待ということで、お魚がねだいぶ豊富に入ってきてますんで、お魚料理を皆さんに食べていただけるように、なんかこう調理方法なんかの紹介もできるようにメニューに書いておいたら、お魚料理食べやすいのかななんていうふうにちょっと考えたりしています。お値段に応じてのお魚の価格にはなってしまうんですが、まあでも美味しいお魚届いてますんでね、皆さんには提供できたらいいなというふうに思ったりしてます。はい、ということでパーソナリティトニーがお届けしてまいりました。今週あった出来事、まあ先週からのね流れでどんなことになってるんだっていうふうに気にかけてくださっている方多いので、急遽録音しながら片付けしながらお届けしてまいりました。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。もう今日はこの曲しかないでしょう。もうこの曲しかないですよ本当に。ぜひ検索して聞いてください。チャゲ&アスカでやーやーやーやーやーやーであってたっけ、やーやーやーですよね。本当に今からそいつをですよ、これからそいつを。はい、皆さんにとって良いゴールデンウィークになるように祈っております。またお耳で会いましょう。それではお聞きいただきありがとうございました。トニーでした。おやすみなさーい。